救われていますか？多くのクリスチャンにとって伝道について考えるときに、あなたは救われていますか？と質問するイメージがあるのではないでしょうか。クリスチャンになるには救われるという意味を持ち合わせていますが、しかし多くの人はこう不思議に思うことでしょう。一体何から救われるの？そしてその答えは、私たちは罪から救われているのですね。罪とは私たち自身の深くに潜み、自己中心にさせ、神の完全な御心から逸らさせる原因となるものです。神の御子イエスが私たちのために死なれたので、私たちは清められたというのは本当です。私たちが自分の罪を認め、神に立ち返るとき、私たちには平安が与えられ、愛する神と親密な関係に置かれ、許された罪人として天に定められますね。ところが、私たちの罪から清められるということよりも、救われるにはもっと多くのことが含まれるのです。それには、私たちの生活が新しく変わる新生と和解、そして関係の回復が含まれます。イエス・キリストを信じ、イエスを主、そして救い主として従おうと決心するとき、私たちはバプテスマを受け、イエスの教会の一員になりますね。私たちは周囲の社会とは異なる価値観を持ち、信じる者のコミュニティに属するのです。競争、暴力や復讐の代わりに、私たちはキリストの方法による協力、許し、そして愛に従うように努めますね。さらには敵を愛することさえもです。これはキリストが私たちの心の中で働いてくださって初めて可能になることであり、私たちに新しい道を生きる力と勇気を与えます。この新しい方法は世界中でテンションを引き起こしますね。クリスチャンは信じているという理由で殺されます。イエスが十字架にかかられたのは、かけられたのは、人間と神のやり方とは異なっていて、世俗的なシステムや価値観に対するイエスのチャレンジに人々が対処することができなかったためです。黙示録の鍵となるテーマは、神のやり方であるイエス・キリストに示された、ほふられた子羊のイメージと、暴力のイメージを通して示されたこの世のやり方との対比にあります。キリストの道は犠牲的な愛であり、この世の道は力と破壊です。力によるこの世的な力の方法とは対照的に、黙示録は救いを別の方法で示しています。神のコミュニティに属する者として、私たちはイエスを通して救われました。それは苦しみを回避するためではなく、希望を持ち、苦しみとまた死でさえも乗り越える力を得るためです。なぜなら死はすべての終わりではないからですね。さて、前回の黙示録6章では、6つの巻物の封印が解かれた後に起こることについて書かれていました。それらは歴史における神の計画と戦争、死、そして破壊の現実を明らかにしていました。これらの多くは、実際世界中で多くの人が経験している現実を反映していますね。しかし大切な点は、神はなお 支配下にあり、困難を制限しているということです。それでも、すべてのひどい苦しみが明らかになったため、誰がそれに耐えられようという言葉が6章の最後にありました。さて、第7の封印が解かれるのを前にして、今日の7章の中に私たちには答え、その答えがあります。耐えることができる人はたくさんいるというのです。ここで多くのシンボルについて詳しく見てみましょう。6章に登場した4人の馬に乗った人と同じように、ここでは4人の天使が風を抑えています。それらは4つの方角である東西南北で、つまりあらゆる方向からという意味ですね。台風のように風は破壊的な力として見られました。天使たちが風を抑えているので、その観難の破壊的な力は神の御手の中にあることがわかります。神がコントロールしておられます。破壊は神の民が何らかの方法で捺印されるか印をつけられるまで阻止されています。ヘブル人の伝統によると、地球上のすべての破壊する大洪水が、それが来る前にノアが箱舟を完成することができるまで天使たちは水を抑えました。神は私たちを心にかけておられます。神は私たちに我慢する力を与えないで人生に困難やチャレンジをもたらされません。問題は消えないかもしれませんが、私たちは祈り、イエスに信頼を置くとき、神がチャレンジの中で共に歩んでいると確信することができるのです。黙示録は患難と苦しみの時代を描いていますが、ここでは希望が見えます。私たちは一人の御使いが火の出る方から昇ってきたと読みました。太陽は東から昇りますね。伝統的に東は希望を象徴してきました。東はエデン、楽園の場所でした。預言者エゼキエルの幻の中で、神の栄光は東門を通って神殿に入ってきました。待望の救い主は東から来ると予想されていました。そしてイエスがお生まれになった時、特別な星が東の空に見られましたね。この御使いは神のしもべたちに特別な印が押されるまで破壊の風を解放しないように4人の天使に命令します。この印については3つの意味があると考えられます。一つは、国王が自分の指輪で手紙を封印するとき、または日本の印鑑のように、公式であり、真実である何かを表すことができます。二つ目は、所有者を表すことができます。例えば、奴隷が首や手首に印をつけられて、誰の所有であるかを示す場合などです。ここで封印された信者たちはイエス・キリストのものですね。三つ目に、おそらく印は、創世記に出てくるカインとアベルの物語のように、カインが殺されるのを防ぐために、神から印を受け取るという保護の意味があります。保護のシンボルとして使用されている印の別の例えとしては、エジプトで 最初に生まれたすべての子に対する疫病のさなかの出来事です。神の命令により、イスラエルの人々は子羊の血を戸口に塗りつけ、救われました。ここで注意すべき重要な点は、神の民が困難に直面しないとはどこにも言われていないということです。神の民が患難を経験する前に天国に連れて行かれるとはどこにも言われていません。代わりに神の民には印がつけられています。つまり、イエス・キリストに忠実であり、苦しみの中でイエスが共におられ、苦しみの後に神と共に天国にいることを意味します。私たちは14万4千人と誰も数えることのできない大人数という2つの大規模なグループについて読みました。これらの人々はキリストによって捺印された、または印を受けたという忠実な人々です。彼らは神の国に属する人たち、救われた人たちですね。それでは続いて14万4千という数について見てみましょう。このグループについて考えられる意味についていくつかの説明しますが、いくつか説明しますが、実際には4節の14万4千と9節の多数は同じ人々のグループを指しているとみられます。同じグループです。14万4千は地上で迫害に直面しようとしている神の民、または神の教会を表しています。一方、大勢の群衆とは、迫害の大きな患難を経験した天国にいる神の民を表していると考えられます。その患難の前と患難の後のグループ、同じグループですね。ここに人々が14万4千を解釈したいくつかを紹介しましょう。いろいろなインタープレテーション、解釈があります。1、それはキリストについて分かち合うための保護を受ける殉教者であると考える人もいる。しかし、書かれていることによると、彼らは殉教者とは呼ばれておらず、患難に直面する前に捺印されていますね。2番。ある人々は、クリスチャンが敬教される、または天国に連れて行かれると信じており、14万4千人は苦しみを通してクリスチャンになるユダヤ人である。これはしばしばディスペンセーション主義神学と呼ばれている。しかし、聖書の箇所は、苦しみを避けるために天国に連れて行かれる忠実な人々について何も述べていない。そして結局、天国の一部であるのは、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちからであり、ユダヤ人だけではない。もう一つの大きなポイントは、黙示録が書かれた時、イスラエルの10の部族は存在していなかったこと。その数百年前にアッシリアに征服されて散らされていた。700年以上も前のことでした。3番。最も可能性が高いのは、14万4千はキリスト教教会の象徴であり、ユダヤ人の12部族のルーツとイエスの12人の使徒が含まれます。12を12倍すると444になりますね。ヘブル語の伝統では、 千という数は大量であることを意味します。したがって、114万4000人は神の民全体を表すということになります。イスラエル部族が挙げられている5節からのこのリストを見ると、それは象徴的でしょう。聖書の他の多くの箇所で挙げられている部族のリストとは異なっています。例えば、ダン部族は見当たらず、レビとヨセフの部族が含まれていますが、これは珍しいことです。ダンの部族は特に不誠実で、偶像崇拝に強いことが知られていました。一部の人々は、反キリスト、つまりイエスに反対する強力な指導者がダンの部族から来ると信じていました。救い主であるイエスはユダの子孫から生まれましたね。というのが、ユダがリストの最初に来て、ダンが除外された理由の一つかもしれません。14万4千は苦しみに直面しようとしているイエスの忠実な信者を表しています。誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆という幻は、苦しみを乗り越え、今は天国にいる人々のイメージです。彼らは白い衣を着ていて、手にヤシの枝を持つ。というのは勝利のと感謝の象徴ですね。それは喜びと天においての礼拝の光景を表します。11節では、彼らは神を表す7つの賛美を歌います。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。七つは神の完結性、完全性、神性を象徴していますね。前後に書かれたアーメンによってさらに強調されていますね。13節の長老の一人は、白い衣を着た人々が誰であるか説明します。大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたと言っています。何というイメージでしょう。当時赤は白の反対色とみなされていました。悪しき生活は不潔な衣服によって象徴され、純粋で良い生活は清潔な衣服によって象徴されました。ですから、イエスの血によって私たちは現れ、清められます。苦しみを通して勝利するイメージですね。苦しみを通して勝利するイメージです。私たちが救われるのは苦しみを避けることではありません。私たちのために苦しまれたイエスを通してすでに救われています。神の道をこのように理解することは、特に私たちが苦しんでいるとき、私たちに力と希望を与えます。私たちの心にキリストの意を受け入れるなら、私たちがこの人生でどんな困難に直面しても、私たちにはそれをやり遂げるための無限の力の源が与えられていることを確信できますね。そして私たちはいつの日か神と共にいて苦しみはなくなり、神は目の涙をすっかり拭い取ってくださると知っています。祈りましょう。 Let's pray.愛なる神様、あなたはすべてを統治されておられます。あなたの王国は安全で、あなたの支配以外何もありません。それでも私たちは生活の中にある困難や課題や病気に苦しみ、その理由を考えるのです。世界中に多くの苦しみがあり、あなたが物事を正しくしてくださるのを待ち望んでいます。困難に直面するとき、苦しくて祈れないとき、あなたが共にいてくださることを信じて、お互いのために祈り合うことができますように、支え合うことができますように。あなたにやっての強さを見出しますように。降りかかる困難を制限してくださることを感謝します。イエス様が十字架上ですでに苦しみを経験し、悪との最後の戦いに勝利したことを忘れないように助けてください。あなたに信頼したいと願っています。チャレンジに直面するとき、あなたの愛の方法にしがみついていることができますように助けてください。あなたの民として生き、愛を暗闇の世界で分かち合えますように。私たちの主、イエス・キリストを通して祈ります。アーメン。